はい、イカシアイ ATM レディオ、株式会社イカシアイ対、白根です。中村勝則さんの声の後半最終の3部をお届けいたします。3部では資本主義の外資系金融機関について、そしてスタートアップの経営について、まあ、あとしくじり発生、そして、まあ、しくじりの、まあ、彼の内容に対する教訓などですね、最後には中村さんの企業経営をですね、まあ、彼なりの表現ですけれども、ゲームとして捉えて、まあ、経営者のどこをサポートすればいいかというのを、まあ、分かりやすくお話もいただきます。中村和則さんの講演3部の方もお楽しみください。
まあ、ここから資本主義の世界に結構どっぷり使っていくということになるんですね。で、投資銀行ってどんな場所かというと、まあ、ご存知の方多いと思いますけども、まあ、こんな感じの方いるんですよ。もうこれ JJ っていう有名な方なんですけども、スーパーサイヤ人みたいな感じの人いっぱいいるんですよ。マジでベジータみたいななんですけども、どんな領域かというと、もうとにかく優秀かつ体力ある、そういう人がとにかく大量業務、とにかく長時間やるんですね。僕も日曜の朝私服で軽く仕事しようと思ったら、翌朝の月曜日の昼まで行ったことあるんですよ。普通にそんなこと起きてたんですよ。まあ、こんな感じなんです。で、そうなってくるととにかく生産性が命なんですね。どこまで、なのでエクセルとか超絶早かったりするわけですね。で、僕の同期とかも365日キーボードを触ってないと落ち着かないとか言ってて、なんでかというと、ちょっとでもずれたらもうそれでちょっと時間遅くなっちゃうねみたいな、そんなレベルのやつもいたんですね。まあ、でとにかく、まあ、金、これはもうしょうがないんですけども、案件のに受け取るフィーがいくらか、何本か、まあ、例えば10本かとか、もう1本とかじゃ全然、まあ、1億じゃ全然低いなと。なのでそうなってくるとおのずとですね、中小型株やんないわけですね。大型の株しかやんないわけです、あの外資系に関しては。まあ、そんな場所が投資銀行。で、投資ファンドでいうとよく思うのが村上さんですけども、金儲け悪いことですかというふうにあるんですが、まあ、これは過去の、まあ、投資ファンドの形だと思ってます。まあ、今はどっちかというとですね、まあ、忙しいことは悪なんだというようなマインドが強いです。なぜかというと、仮に投資をしてうまくいってたら何にもしなくていいんですよ、株主側って。ただ何か忙しい時っていうのは絶対何か問題起きてる時なんで、そういうマインドだったんですね。じゃあ全くリスペクトがない方と、むしろ会社とか社長にリスペクトがあって、なぜかというと経営のスキルはないと。自分たちには会社を選別するスキルはあるけども経営のスキルはないから、その方々を超絶リスペクトするというような業界だと思います。むしろここがないと多分うまくいかないと思います。で、加えて短期の株価変動は無視、特に長期に関し投資家に関してはもう短期はどうだっていいと。それはもう皆さんの思惑で動いてるだけで、基本的に業績に関わりがないというような感じで無視してます。で、最後自己責任論が強いんですね。これはもう当たり前ですけども、自分で投資したんだから、それで失敗したらもう自己責任。もうこれは当たり前の話だと思います。で、僕もですね、アナリスト業務の中で、まあ、300、400社くらい上場会社を見てました。中小型株ですけども。で、いろんな社長さんとかに面談を経て思ったのが、とにかく社長さんがですね、大きな責任を負っているなと。で、もちろん、大型の企業であれば、CFO とか、もしくは副社長、さらには、管理本部長、まあ、そんな方々がいるんですけれども、なかなかですね、そこで同じ目線で見ている社内の人がいないというふうに気づきを得ました。でもう社長の孤独があるなというふうに吐露している方もいらっしゃいます。で、これ実際、統計でも出てまして、CEO の6割以上が孤独を感じていて、その孤独が意思決定とか業績に悪影響を与えていると。そういうふうに出てしまっているんですね。じゃあ、これを外部の投資家、外部のアドバイザーが埋められるのかというと、埋められないんですよ。なぜかというと、外部の専門家、これと主に弁護士を想定していますけども、ここにある通り、合法にと違法っていうのが横軸にあって、縦軸に長期軸、短期軸というのを入れるとすると、明らかに合法なものに関しては、長期でやっても問題ないっていうんですけど、だんだんと違法軸になると、今はやっていいけど、将来は分かりません。とか、今やっていいかどうか分かりませんってなるんですよ。ただ、経営判断って、長期のものを今やんなきゃいけないじゃないですか。で、かつ、グレーゾーンでもやんなきゃいけないことあるんですよ。 なので、経営判断の領域と外部専門家がタッチする領域ってめちゃめちゃ間が空いてるんですね。これ全然埋められないと。これは税理士とかも多分そうだと思います。なので、ここを埋めなきゃいけないんじゃないというふうに思って、ただそう外野で行っててもしょうがないんで、内部に行かなきゃいけないと思って、スタートアップの CFO に行ったんです。で、何やったかというと、VC とか上場企業からの資金調達、上場準備の統括、バックオフィス体制の構築、で、ナンバー2として社長と共に意思決定というのをやってました。これ証券取引等監視委員会の 内容で、今ですね、この自主規制期間というのが左下にあるじゃないですか。これ、東証の中にあるんですよね。で、足元の株価で TOB とか MB をする発表前に、怪しく上昇している株っていくらでもあるんですよ、今。実は。それ、全部アラートになってるんです、東証で。東証でアラートになって、何が起きるかというと、全部ですね、市場分析審査課っていうところに、金融庁に流されるんですね。で、ここで、何が、僕は特捜の人から聞いたんで、大体確かなんですけど、全件調査される。なので、2年後、3年後であっても、全く安心できない。急に来ます。で、全件調査されて、怪しいものに関しては、ここで配点されるんですよ。で、上が課徴金、開示金差が。2つ目が特別調査が。で、この特別調査課が、一番大変。なぜかというと、ここは、特捜がやってるんですね。特捜が。行くところ何かというと、検察官に告白して、裁判所に提起して、被告人になるっていうルートなんです。で、ここ何が分水嶺なのかっていうのは、全く開示ないんですけども、僕が聞いた話では、金額とかですね。だいたい、1000万円の利益入れたら、下行きます。1000万円の利益出なくても、例えば最近だと元裁判官がやっちまったみたいな、とか、東証の社員がやってしまったみたいな、そういう事案の重大性が高いものは、金額が低くても下行くんです。なので、インサイダー情報を結構皆さん受け取る可能性があるかもしれないんですけども、必ずアラートになるんですよ。もうそれが一番、僕は、で、しかもですね、これ、100% 告発されるわけじゃないんですよね。10件に1件告発されりゃいいやと思ってるんです。なんですけども、とにかく全件やるみたいな。そういう感じで今、スタンスが変わってるんで、もう、これが一番大事かもしれませんけど、そういう感じなんですよ。で、とにかくそうなると、何が起きるかというと、捜査対象になるだけで損失大きいんですよ。その間当然、買い替えのものが自費なんですけど。で、二つ目、行政は成長を阻害する傾向にある。もうこれは、もう仕方ないです。もうそういう傾向にあると思います。もちろん経産省とかは促進してますけども、金融庁は基本的には何かやった時にはアウトという形で、しかも10件に1件やればいいやみたいな感じなんで、もうなるだけで損失なんですね、本当に。で、最後、有事の体制を、とか対応を平時から整えると。で、これは何かというと、PC 取られたらもう大損失なんですよね。なんで、そういったことが仮に起きても大丈夫なように、まあ、これはエクストリームですけども、していくというような意識もすごい大事だなと思いました。で、うちは、まあ、企業は結構やられたんですけども、それはある、別の企業が。そこすぐ買い替えて、すぐ調達タイミング中だったんで、なんとかうまくいきましたけども、それができないだけです。かなり損失と思います。で、二つ、こっからのしくじりとしては、民衆とかメディアとか行政は、もう意図するか否かにかかわらず、時に会社を壊すんですよ、もうこれ。もうしょうがない。そういう状況になってるんで、とにかく内部による事前準備対応がめちゃめちゃ必要だと思ってます。特にですね、今、日本って不要なガバナンスがすごい強いんですよ、はっきり言って。とにかくガバナンスみたいな。なんか、どんなこっちゃみたいな感じなんですけど、僕からすると。そんなことで成長が阻害されてたら何もできないと。なので、とにかく内部を強くしていかなきゃいけないというふうに感じた次第です。で、経営判断、先ほど図に示しましたけども、民衆の SA とか SNS によって、だんだん経営判断が狭まって、行政によってだんだんやれることが狭まってるんですよ、はっきり言って。まあ、そんなんでいいんですかみたいな感覚を僕個人は持っています。で、まあ、これはちょっと飛ばしますけども、新浪さんの事例とか石破さんもそうで、僕は政治的思考はここで出しませんけども、新浪さんも捜索差し押さえで薬物見つかってないんですよ。で、もちろん、本人が否定してる。で、この案件ってすごい難しいんですよね、起訴するの。薬物を所持してない時って。 それでもなおやめなければいけないっていう、この無罪推定の原則はどこまで守られてるんだろうかという、そういった疑問を僕持ちましたし、石破さんに関してももちろん責任取らなきゃいけないと思いますけど、例えばこれ企業に引き直して考えたときに、会社の自民党の膿を出さなきゃいけないと。で、それを1年でやるって難しくないですかみたいな。1年も経ってなくてやめなきゃいけないのみたいな。なんかそんな感覚を僕は持つわけですよね。なんでとにかく何かあったら責任取らなきゃいけないっていう、そういうですね、なんか良くない風潮になってしまってるんじゃないかと思っているんです。で、ここからちょっと企業経営にフォーカスしますけども、企業経営というのは長期のゲームをいかに制するかというようなところの一つだと思います。政治もそうですし、自己成長、学問研究もそうだと思います。で、企業経営に関しては、企業経営をゲームとするとすると、もう集団プレイ、関係者多数、長期、まあ、人の命に限定されないですね。で、さらには意外性がある、先読みが不可能な要素が多いと。で、そうなると、重要なのは長期思考と意外性への対応なんじゃないかと思っています。この二つがすごく大事で、この長期ゲームにおいては、この三つが大事だと。長期では成長という目標をまず定めること。で、その中で短期ゲームに分解する、できるものは。で、短期ゲームに分解して、とにかくスケジュールと継続していく。それでもなお、短期ゲームに分解できない長期の要素に関しては、必ずあるんです。外部環境で絶対に成長が揺らぐときがある。その時のマインド整理がすごく大事だというふうに、ファンドにいてもそうだし、上場会社、もしくは非上場を手伝っていても感じました。で、その時にマインドとして必要なのが脱常識だと思っているわけです。なぜかというと、デフレにおいては成長が求められなかった。それは過去の常識なんですね。で、今、インフレ下においては資本主義っていうのはゴリゴリ出てくると。そういった過去30年のデフレのマインドのもとで培できた法律だったりとか、慣習とかっていうのは、もう過去の常識なんですね。そっから超えていかなきゃいけない。なので、いかに法律を踏まえていって、そっから乗り越えるかというのがすごく大事なんじゃないかと思っています。で、この長期マインド、脱常識マインドで大事なのは、革新とリスク管理というふうに考えています。で、この革新っていうのは、長期パッションとロジック。で、特に長期パッションだと思います。ここが創業者や、もしくは経営者しか出せないものだと思うんです。なぜかというと、もう長期のゲームなんで、絶対に谷っていうのが起きるんですよ。もうどんだけうまくいってても、うまくいってる時もあれば、良くない時も絶対に起きるんですね。長期でやってると。その時に、あれみたいな。このパッションというか、これで良かったんだっけという迷いって絶対に生じるんですね。話してると。それは株式市場でもそうで、長期保有度を持ってて、だだ下がって6割減とか8割減とか全然あるんですよ。その時に、あれこの会社で良かったんだっけと思う時って必ずあるんですね。ただ、長期ではこの会社がいいと思ったからとか、長期でこの、どうやってもこれを成し遂げるんだみたいなパッションが圧倒的に大事で、それが揺らぎかねない時に、でもなお持ち続ける。このパッションが一番大事。で、よく最近コンサルティングファームとかがロジックで、プロジェクトとかハマしたりするんですけども、ロジックなんてのも二の次だと思うんですね。それを補足するものであって。長期パッションっていう目標を定めて、それを補足する。どうやって、あさっての方向に行かないような形でロジックっていうのがあると思ってて、長期パッションがすごく大事。で、それに加えてリスク管理ですね。ここで失敗を恐れない PDCA というふうに書いています。で、日本の PDCA は本当にプランばっかなんですね。これもしょうがない。そういう傾向にあるので、とにかく小さく行動してみる。do をすること、アクトすることが大事だというふうに考えています。で、社長参謀としては、この長期パッションをサポートする。とにかく一人の経営者の方が必ず悪い時、死の谷の時に揺らいだりするんですね。そこを一緒に同じ目線で正しかったということを、まあ、コーチング的にサポートすることもあれば、まあ、ロジックの部分でサポートすることもあるんです。まあ、そういった長期パッションで押し上げて、ロジックで押し上げて、リスク管理で押し上げて、そんな感じで経営戦略の幅というのをより広げていこうということを今やっています。で、挑戦者、そういった方々って挑戦している方々なので、それに寄り添う支援者でありたいというふうに思っています。で、具体的にはですね、いろんな企業さん手伝ってまして、オーナー系企業さん、まあ、売上数百億の方とか、二代目社長の方とかですね、シリアルアントレプレナーの方とか、上場準備のスタートアップの方とかをやっています。 で、実はですね、6月までは今年の、子育てにもうフォーカスしてて、全然案件をお断りしてたんですけども、たまたま手が空いて、タイミングで、牛久保会長にお会いして、なぜか、幸運にもここに立ってるというような感じになっています。なので、すみません、最後になるんですけども、一人の参謀は経営を支え、変えるということで、もうとにかく社長の伴走していくと。社長の悩みは経営戦略だけじゃなくて、その個人の方の悩みもあるわけなんです。それが長期パッションに必ず影響を与えてくる。そこを一緒になってサポートしていって、それが正しかったよねということをしながら、経営戦略の幅を広げていくというようなことをやっていますし、そういった人の対応、人の解決にとどまらず、ことの解決として、法務、資金、組織の悩みを解決するといったこともやっています。もちろん僕だけでできないときは、内外のリソースを活用していくといったことで、経営判断の質を高め、意思決定を支援するといったことを仕事としてやっています。すみません、ちょっと長くなりましたけども、以上になります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。中村和則さんの講演でした。いかがでしたでしょうか。本当に、様々な経験をされてきた中村さんです。まあ、上場、大会社上場しようとチャレンジしている方に内包するリスクを先まで捉えて、まあ、サポートしてくれるのが中村さんですね。法務面は裁く側の経験から、守る側の経験ももちろんあって、資本主義のど真ん中でのもうこれはね、経験で、そして疑いをかけられる経験など、この体験を踏まえて、これからの経営者に寄り添った経営参謀としての役割を、これは中村さんはですね、彼の生き方ストイックにサポートもしてくれるんではないかなと思います。ぜひ中村さん経営参謀にご活用いただけると面白いかもしれません。YouTube もですね、彼の YouTube も確認いただけたら幸いです。朝ね、3時45分から起きてやっておりますんで、生配信はね、もっと後だと思いますけれど、ぜひ見ていただければと思います。以上、生かし合いたい白根でした。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。